強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も株式会社コエラボ様にお伺いいたしまして、岡田さんにポッドキャストに関する活用法をお伺いしたいと思います。岡田さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はポッドキャストのコンテンツの作り方についてお伺いしましたけれども、今回はポッドキャストのおすすめ番組について岡田さんにお伺いしたいと思います。岡田さんがこの番組はいいな、お手本になるなっていう番組はどういうものでしょうか。
そうですね、私も、ポッドキャストのプロデュースやってる関係上、いろんな番組を聞いてるんですけど、番組としてのクオリティ高いなと思うのはやっぱり本田健さんの番組はすごいなと思いますね。六角さんも先ほど聞いたらよく聞いてるっておっしゃってましたけど、どうですかね。
正直な話、確か第100回目までは、なんか会議室で早川さんとの会話を録音してた感じで、それはそれで味があったし、本田さんの話を直接聞けたんでよかったなと思うんですけども、最近さらに凝ってますよね。その小林さんっていうアナウンサーをインタビュアーにしてるだけじゃなくて、確か YouTube で配信するって言いますかね、要はポッドキャストをは今までその音声だけを撮る目的で収録してたところに、さらにそれを動画でも撮るようになっちゃったから、確かきちんとしたスタジオで録音してるみたいなこと言ってましたよね、
なんかそうですよね。あとはやっぱりいろんなコーナーをしっかり作って、それぞれテーマを決めて配信されてるっていう意味だと、本当に作り込んでるなっていうのが伺える番組なので、私も結構参考にさせていただいてますね。
ちょっと失礼なんですけど、ちょっと本田さんは真似できないんです、
そうですよね。
確か私はもう一人で気ままにやってるんですけど、本田さんは多分チームでやってますよね、
そうですね、そういったところはありますけど、いろいろ参考にできたらなというふうに思ってます。
ただ本田さんはもともと確か地上波かなんかで番組を、少なくとも実際に配信するかどうかは別として、そういう番組を持ちたいっていうご希望を持ってたので、今は実際にはポッドキャストと YouTube だけかもしれないですけど、本当に地上波で配信できるような番組にしちゃってるなっていうのは思いますね、
あと私がよく聞いてるのは、これは番組作りの参考というよりも自分で楽しんでる番組なんですけど、飯田浩司の OK 浩司アップとか、そういったニュース番組だったり、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウとか、そういったニュース番組も結構聞いてるので、実は私がテレビでニュースを見るよりも、こういったポッドキャストでニュースを聞くっていうことも結構その時間の方が長いので、ニュースもポッドキャストから仕入れてるなというふうに思ってます。
ニュース番組は自分が好きな時に聞けるっていうのがいいなっていうのが1点と、やはり7時のニュースっていうと、どうしてもなんか型にはまったニュースになっちゃうんですけど、ラジオの場合は、ある意味キャスターの主観が入ってるかもしれないけど、それはそれで賛成できなくても参考にはなりますよね、
そうですね、単にその事実を伝えるというよりも、その裏側のこともそのキャスター自身がどういうふうに考えたらいいかっていうのもあるので、好きなキャスターを見つけるといろいろ参考になることも多いのかなというふうに思いますね。あとはですね、私がもともと科学がすごい好きで、そういった大学にも進んでたんですけど、ボイニッチの科学書という科学番組もあって、これ最新の科学のトレンドだったり、最新の科学ニュースだったりっていうのも配信されてる番組なので、私はすごい毎回楽しみに聞いてます。
私それ聞いたことないんですけど、誰がキャスターなん
ですか。これはですね、ニックネームというかオビオさんっていう方が配信されてるので、ちょっと見ていただければ、確かビジネスだったかどこかのランキングにもちょこちょこ出てたなというふうに思うので、参考にしていただければなと思います。で、科学好きの方は本当に最新の科学、 あとは IT 関連の最新の技術とかもお話しされているので、すごく面白いなというふうに思います。
ポッドキャストの場合、例えば学説が固まらなくても、新しい情報が入るっていうのはいいですよね。
そうですね、もうどんどんどんどんそういったことを研究されてるよぐらいのレベルでもいいので、配信してもいいんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、奥越ポッドキャストっていう番組も聞いてるんですけど、この方の経営コンサルタントの方なんですけど、まあ、発想が面白いなっていうことで私はよく聞いてますね。いろいろ雑談から始まり、リスナーからのインタビューに答えるっていうような番組をされていますね。
私もその番組聞いたことないんですけど、でも雑談自体でも楽しいですよね。
そうですね、いろいろそこから、ああこの人こんな感じの人なんだっていうのも分かるので、雑談やってる番組結構いいんじゃないかなと思いますけどね。雰囲気も伝わって、心屋さんなんかずっと雑談のような感じじゃないですかね。
そうですね、心屋さんは番組収録じゃなくて別に雑談そのまま配信してるんですけど、面白いですよね。
そうですね、あれすごい人気番組で2018年のベストポッドキャストにもまた選ばれてましたね。
なんか仕事してない感じでお金稼いでるって理想的です
よね、はい、そうですね、だからそういう生き方にやっぱり自体もいいなと思うので、そういったことも興味あって聞かれてる方も多いんじゃないかなと思いますね。単に真面目にやるだけよりも、まあ楽しんでやって、その中になんかちょっとでも役に立つことが入ってれば、それだけでも聞いてる人は楽しめるんじゃないかなと思いますね。
余計な話なんですけども、私もこの番組って自分が楽しもうと思ってるんですよね。なんか苦しみながらやってたら続かないしね。リスナーの方に嫌々やってると伝わっちゃうと思う、
そうですよね。いや、それが一番いいんじゃないですかね。で、いろんな人に会えるじゃないですか。そしたらその人といろんな話をしながら楽しんで、だからそれを皆さんにも共有するっていうものはすごく私もいいなというふうに思ってます。あとはですね、例えば渡辺美希さんも番組やってて、テリー伊藤さんと一緒にやってるんですけど、渡辺美希の5年後の夢を語ろうとかも私は結構好きで、テリー伊藤さんが会社を作ったりとか、いろいろそういう話も番組の企画でやったりとかするので面白いなというふうに聞いてます。
渡辺さんちょっと問題があったんですけど、でも未だに私も好きですし、基本的には渡辺さんの考え方って勇気づけられますよね。
経営者としてもすごく成功されてるので、あとは政治家としても今活動されているので、そういったお話も聞けて参考になるなというふうに思ってます。あとは安田義雄さんの番組も私は聞いてますね。六角さんもさっきお伺いしたら聞いてるということ
だったんですけど、そうですね、安田さんは発想が面白い人ですね。
途中でまたリニューアルしましたよね。
そうですね、
とちおさんなんかも結構面白い話をして、アシスタントの方たちとの会話っていうのも楽しく聞いています。でやっぱりいろんな発想で、あこういう考え方をしていろいろ課題解決するんだなっていうところも参考になるので、しかもこの番組10分ぐらいできっちり終わるような形なので、もうサクッと聞けて、いろんな方の悩みも相談しているので参考になるなというふうに思ってます。あと何か六角さんはこんな番組注目してるとかってありますか？
私は他にはですね、小山昇さんのポッドキャストですけど、これはラジオ番組をそのまま配信してるんですけど、小山さんの教えが直接聞けるんで本当に参考してますね。
小山さんも経営者としてすごく成功されて、いろいろ経営塾も経営されてるんでしたっけ？
そうですね、確か本当のコンサルティング受けると確か100万円以上かかるんですけど、
それがこういったポッドキャストでもそういった精神とか学べるのかなと思って、
そうですね、
本
当にコンサルティング受けないと喋れないようなことをこの番組でも話してもらってる感じなんで、私も参考になりますね。
やっぱりそういった意味でもポッドキャストって活用すると勉強にもなりますよね、
はい、
他は何かありますかね？
あとは長谷川俊道さんっていう群馬県の太田市のご住職の番組で、仏教の話もしますけど、いろんなゲストを招いてお話聞いてらっしゃるんで、それが参考になりますね、
はい、いろんな著名な方ともインタビューされてるみたいですよね。
はい、そうですね、
長
谷川さんがいろんなゲストを呼んでるっていうのは経営者じゃない人もいるし、まあ、どっちかっていうと例えば、ね、宗教関係の方が多いんですけど、はい、これちょっと話それちゃうんですけど、私宗教と経営ってつながってるんですね。あんまりこの話はしないんですけど、一番わかりやすい例で言えば稲盛和夫さんが成功したっていうのは、
はいはい、
稲盛さんの確かご実家は鹿児島県で、確か浄土真宗だったと思うんですけど、でも稲盛さんは京都で会社を起こして、そこで臨済宗の 方と触れ合って、うん、で臨済宗の考え方で経営に臨んできたら今みたいな成功者になったと。で、いわゆる稲盛イズムってありますよね。あれはもうまさに臨済宗の考え方で、別に臨済宗の考え方に帰依しなきゃいけないとかそういうことじゃないんですけど、ただ本当に宗教と経営って相性はいいんですよね。
あ、そうなんですね。
で別に宗教を信じるか信じないかは別として、うん、その考え方で事業はうまくいくっていうのは、まあ、私はそれは間違いないと思ってるんで、うん、この長谷川さんの番組っていうのは宗教関係者の方も出てくるけれど、
うん、
より高いポジションを目指そうっていう経営者の方にはいい番組かなと思いますね、
うん、やっぱりそうやって会社にも参考になるようなお話、ね、っていうことで聞けますよね、
はいはい、ということで今回は岡田さんのおすすめポッドキャスト番組についてご紹介いただきました。ということでまたこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。岡田さん今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。